んにちは。さあ始まりました数人ラジオ第12回目にして最後の放送となります。今回は京都三条ラジオカフェさんで収録しています。この番組は龍谷大学政策学部松浦ゼミの学生が数人発信実行委員会の協力のもと、数人のいいところをもっとたくさんの人に知ってほしいという趣旨で、毎回数人に縁のあるゲストの方とお送りする番組です。私は担当の坂口です。よろしくお願いします。
はい、同じく担当の金沢です。よろしくお願いします。
今回も数人発信実行委員会代表の藤尾正也さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今までコロナの影響によりZoomで収録したものを放送していましたが、初めてのスタジオ収録に緊張しています。金沢くんはどうですか？
はい、コロナの影響でなかなか対面での収録ということができなかったんですけど、今回こういう形でスタジオ収録できて本当に嬉しく思っています。
はい、ありがとうございます。藤尾さんはどうでしょうか？
そうですね、1月から始まって3回4回飛び越えてね、ついに2回生でですね、初スタジオですね。
本当ですね。ちょっとでも驚きっきりです。実は今回で数人ラジオおしまいになっちゃうんですよ。なのでこれまでの数人ラジオの制作に関わったゼミ生たちに、数人地域で活動した時に感じたことと、これからどんな風になってほしいかについてコメントをいただきました。ご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントは楽曲を挟んで前半と後半に分けてお送りいたします。前半は3回生の稲井くん、玉井くん、島口さんと4回生の李さんの4人です。それではどうぞ。
3回生の稲井です。数人地域と関わって気づいたことは、表面的な部分だけではなく、その背景を知ろうとすることが重要だということです。数人地域と関わる中で、そんな歴史があったのか、こんな文化があったのかなど驚きの連続でした。こうした目に見えない部分がとても大切なんだと思います。今後はこうした数人地域の歴史や文化をもっと多くの人に知ってもらいたいなと思います。
3回生の玉井です。数人ラジオを通して感じたこととしては、知らないことを知らないままにせず、知る努力をすることが大事なんだと感じました。その人について、その地域について、いろいろなことに目を向けていくことが大切だと学びました。これからもたくさんの人が数人地域を知り、興味を持ってもらい、足を運んでほしいと思います。このラジオで様々な数人地域の歴史や文化を知ることができ、とても楽しかったです。ありがとうございました。
3回生の島口樹里です。数人地域と関わって学び続けることの大切さに気づけました。知ろう、学ぼうとする体制が人との交流や縁を作るきっかけになったからです。これから新しくなっていく数人地域も、これまでのようにいろいろな人の交流のきっかけの場所になったらなぁと思っています。
4回生のリシントンです。数人地域でたくさん活動してから、だんだん差別を実感することができて、昔の自分は全く差別に対して意識はしてなかったんです。本当に数人ラジオを通して正しい情報が発信できたらいいと思います。他の地域の人でも数字のことをちゃんとしてほしいです。今後数人地域に対する差別がなくなり、賑やかで誰でも幸せに暮らせる地域になってほしいです。
まず4人のコメントは聞いてもらいましたが、いかがだったでしょうか？
本当やったらね、みんな集まって話せたらよかったのにね。坂口さんもね、数人の方来てくれたよね。
はい、私も数人地域と関わるまで歴史や文化など知らなかったことが多かったので、とても勉強になりました。ありがとうございます。それでは次に楽曲の方についてですけど、今回の曲は私たちのゼミの先輩のリさんが制作に関わった曲です。多様な人々が協力し合う内容なので選びました。題名は村守り人です。金沢くん、リさんにインタビューしてくれたんですよね。どんなことを聞きましたか？
はい、この曲のコンセプトについてお聞きしました。まずはインタビューをどうぞ。
じゃあ今から楽曲の質問に入らさせていただきます。村守り人とはどんな曲ですか？
そうですね。一応中国の昔話みたいなものを背景として、その知的障害者と助け合いながら暮らす村の話ですね。
村守り人とは中国語で一体どんな意味なのでしょうか？
そうですね。まあ一応文字通り村を守っている人なんですけれども、ただなんか神話的な感じがありますので、その実際本当に村を守っているかどうかをちょっと知らないんですけれども、ただそのような伝説がありますので、村の人はそういう人たちはきっと村を守っているんじゃないかなと思っているんですね。
歌詞の意味を教えてください。
そうですね、歌詞はかなり長いですので一段落だけ翻訳させていただきます。なんかボロボロな服を着ているおかしい真似をする人がいつもニヤニヤ笑って、なんか世の中の苦しみがわからないような感じですね。ある人たちはきっと前世は悪人だと、今世はその罪を償いに来たという話がありまして、日婚一泊を捨てて一人で村を守っているという第一段落の歌詞ですね。
その歌詞とかは具体的になんか参考にした物語とかなんかあるんですか？
参考した物語はその歌詞のタイトルと同じなんか名前なんですけれども、村守り人なんですけれども、まあ結構中国の古いおとぎ話みたいな物語ですね。
李さん、楽曲の放送許可、インタビューにお答えいただきありがとうございました。それではお聞きください、村守り人。
推辞蓝绿酒上，举止胡言焚香，
长指小模样，不知人世炎凉。
有人说他前尘作四方，今生抱歉是孽障，
舍去
世间哪有什么前世过错，又怎来今生一人在额，
不过是口口相传成了笔墨，留下了温柔传说。
人们说他所作之德，把故事细听完了，啊，却不知这时的他，陷入浪潮低落。
ですね、女性パートをリさんが歌われているのですが、とても綺麗な歌声ですね。私晴れ晴れしちゃいます。
本当にね、リさんすごいよね。
すごいですよね。
本当すごい曲なんでしょ。
才能あるよね。
さて、ここからは後半です。今回は最終回ということで、これまでの数人ラジオの制作に関わったゼミ生たちに、数人地域で活動した時に感じたことと、これからどんな風になってほしいのかについてのコメントをお届けします。では後半の4回生の佐伯さん、石黒さん、飯田さん、徳田さん、榎本さんの5人のコメントです。お聞きください、どうぞ。
4年生の佐伯貴博です。数人ラジオをやってきて、僕たちがこれまで数人地域で取り組んできた活動を自分たちの言葉で発信できているっていうことにすごい誇りを感じました。で、数人地域はやっぱり今後はもっと数人地域を目的に 訪れる人がたくさん増えてって、どんどん活気あふれる街になっていってほしいなと思います。
4年生の石黒由紀です。この活動をしていて感じたことは、地域を盛り上げるというのは非常に難しいことではあるのですけれども、数人地域というのはグルメや伝統芸能といった魅力が数多くあり、これからどんどん盛り上げていくことができると感じました。これから数人地域は観光地にも負けないほど魅力的な街になってほしいと思っています。
4年生の飯田健太郎です。数人に携わって感じた言葉、どんな地域でも魅力的な文化、歴史があり、それを未来へ引き継ぐことの大切さを学ぶことができました。そして私たちは数字ラジオを通じてそれに携わることができて本当に良かったと思っています。これから数字の大学化できますが、老若男女数字が愛される街になってほしいなというふうに感じております。
4回生の徳田です。数人ラジオはもともと4回生を始めたものなんですが、2回生3回生が引き継いでくれて1年間続けることができたのはすごく嬉しく思います。今後数人地域は大学の移転でさらに学生の活動が増えてくると思うので、今まで以上に魅力的な街になってほしいなと思います。
4回生の榎本貴弘です。活動中はラジオの収録であったりそういったものが初めてやったっていうことで、本当に貴重な機会を得ることができて本当に良かったなって思いました。今後数人地域はやっぱり学生の方々がいっぱい入ってくると思うので、そういった学生の方々と町の数人の町の人々が盛り上げていけるようなイベントであったりっていうのができたらいいなと思います。
先輩方はこのような思いを持っていらっしゃったんですね。金沢くん、先輩方のコメントを聞いてどう思われましたか？
はい、先輩方が様々な形で努力されて数人の魅力をいろいろな方に伝えてこられたというのを改めて感じることができました。先輩方本当にありがとうございました。
いえいえ、藤尾さん、1年間松浦ゼミの学生と関わっていただきありがとうございました。最後にコメントを頂戴してもよろしいでしょうか？
はい、龍谷大学松浦ゼミの皆さん、ね、1年間本当にお世話になりありがとうございました。
ありがとうございます。
数人地域をね、こうして冠にしてね、番組を作っていただいて本当に嬉しかったです。このね、このラジオの経験というかね、組み立てていくこととかいろんな経験をね、生かしてまた新しい題材でね、皆さんなりのね、ラジオ番組を作っていっていただきたいなと思います。頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。数人ラジオの経験を今後に生かしていきたいと思います。今回の放送はこれにて終了となります。私たちはこれまで数人地域に移転してくる京都市立芸大につなげる思いを持って数人ラジオをやってきました。2023年に大学が開校したら、その時に数人ラジオが復活してほしいと願っています。1年間数人ラジオを聞いてくださり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。